ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週はまず拉致被害者の方々とそのご家族を支援するために歌われている曲についてご紹介します。また列島だよりのコーナーでは節分の話題を、ふるさとの声のコーナーでは横田めぐみさんの2人のご友人からのメッセージをお届けします。それでは今日も30分間お付き合いください。今週は拉致被害者の方々とそのご家族を支援するために歌われている歌をご紹介します。
この海越えて、この海
越え、今お聞きいただいているのがその歌です。題名は母恋し。この海越えてあの島に母上います、ああ恋しという歌詞で始まるこの歌は、母親と離れ離れになってしまった子供の母を恋しく思う切ない気持ちを歌った沖縄の民謡です。今から3年ほど前、テレビのニュースで拉致被害者横田めぐみさんの小学校時代の歌声を聞いた沖縄出身のある主婦の方が、めぐみさんのご両親にぜひこの歌を聴かせてあげたいと思い、川崎市在住のソプラノ歌手の桜井澄江さんに相談をしました。桜井さんはこの主婦の方の思いに強く共感し、 CD を自費制作し、横田めぐみさんのご両親に届けました。曲を聴いた横田めぐみさんのお母さん酒井さんも、めぐみちゃんが思っているであろうことをうまく表現していてびっくりした、曲を聴いてたくさんの人に拉致被害者の状況を分かってもらえればとお話をされました。桜井澄江さんは一人でも多くの方々に拉致問題に強い関心を持ってもらおうと、日本各地をボランティアで回ってこの CD を販売し、その一部を家族会に寄付したり、コンサートでこの歌を披露したりと精力的に活動を行っています。桜井澄江さんからお話を伺いました。
川崎には沖縄在住の方々が大勢いらっしゃいまして、私がもともと沖縄音楽が好きだということで、沖縄の方々から母恋しという83年前に生まれた曲があるんだよということを人を通して教えていただきました。何かお手伝いできることがないかなということで、遠く海向こうに離れた島にいるお母さんを思っているという素晴らしい曲に出会いましたので、その母恋しという音楽を通してご支援してまいりたいということで活動を始めました。
桜井澄江さんにお話を伺いました。番組の最後では改めてこの曲母恋しをお届けします。続いてはニュース解説です。このコーナーでは拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。 日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授を1月28日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは米朝関係の見通しについてです。
本来昨年12月31日までに北朝鮮がすることになっておりました、核計画の完全かつ正確な申告というものが遅れておりまして、結果として、6者会合も遅れてますし、米朝関係、というものも今停滞したままになっております。北朝鮮がなかなかちゃんとした申告を出さないということで、他の5カ国は今それを忍耐強く待つという姿勢を取ってますが、北朝鮮側の立場に立っていますと、むしろ北朝鮮がどこまで譲るかという話よりもですね、アメリカがどこまで譲るのかというのを北朝鮮は北朝鮮なりに待っているという段階なんだろうと思います。今北朝鮮の発言を聞いておりますと、行動対行動というのが6者会合の約束であると、自分たちが動くんであれば他の5カ国も同じように動いてこなければいけない。で、それを考えますと、見返りとしてのエネルギー支援、重油支援というのがペースが遅れているということもありますし、あるいはアメリカはまだテロ支援国家リストから北朝鮮を外さない、あるいは適正貿易法の適用を終了するということもしていないと、だから行動対行動になってないんだという言い方をしておりますが、これはいわば言い訳なんであろうと考えられます。というのは必ずしも行動対行動というのは同時にお互いがやらなければいけないという話ではないということになりますし、あるいは必ずアメリカが先行して、あるいは5カ国側が先行して、やらないと北朝鮮は動かないという話でもありません。でむしろ今北朝鮮がいわゆる申告というものを逡巡してますのは、そもそもハードルが高すぎると、完全かつ正確な申告をということで求められてますが、もともと北朝鮮はこれをできれば2段階に分けると、まずできるものから申告をし、さらに事態が進む、状況が好転するのに合わせて最終的にはまた申告をするということをやりたいと昨年の秋の段階では言っておりましたので、もう少し、アメリカがハードルを下げてくれると、今大事なのは最初に、これまで隠してやってきたウラニウムによる核計画というのがありますし、当然プルトニウムによる核計画もあると、さらに、北朝鮮が、核技術を第三国に、外国にそれを流していたんではないかということを明確にしろという、この3つが非常に重要だと言われておりますが、もう少しハードルを下げてもらいたいというのが北朝鮮の立場であろうと思います。ただこのような形でどんどんずれ込んでいきますと、時間は限られていると、今年はブッシュ政権の、最後の年であります。ブッシュ政権がいろいろ動けるのは11月4日の大統領選挙の前までと、ということは10月末ぐらいまでであろうと考えられています。それもあって、ブッシュ政権側はできるだけ早く進めたいと。でしかし北朝鮮はそれに対して、かなりのんびりした対応をしているように見えますが、これは北朝鮮は実は2000年にまさにクリントン政権の最後の年に、やはりこういう取引をいたしまして、その時もクリントン政権側から早く動けと言われていたんですが、南北首脳会談の準備があって、前半は全く動かないということでしたが、しかし8月、9月、10月という3ヶ月で、それなりに米朝関係が動いたということもあります。北朝鮮にはその記憶があるわけですので、まだ時間があると北朝鮮は考えているのかもしれません。いずれにせよできるだけ早く物事が進むことを我々は望んでいるわけですが、春ぐらいまで、北朝鮮が動いてこないことも、北朝鮮の2000年の記憶からしますと一応考えられるということになると思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。 続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週2月3日は節分です。各家庭で、そして神社やお寺などで豆まきが行われます。幼稚園や保育園でも先生が扮する鬼に向かって子どもたちが元気いっぱいの声で鬼は外、福は内と豆まきを行う姿が見られます。弱虫鬼や怠け鬼をやっつけようと豆を投げる子どもたち、また鬼に追いかけられて泣いてしまうこの姿も。無事に鬼を追い払うと子どもたちは皆大はしゃぎ、園内にはまかれた豆と笑顔があふれます。豆まきが終わると自分の年の数だけの豆を食べます。中には年の数では足りないとおねだりする子も。さっきまで鬼のお面をかぶっていた先生もみんなの様子を微笑みながら見つめています。今お聞きいただいたのは神社での豆まきの様子です。そもそも豆まきは立春の前日に疫病や災難を新しい季節に持ち越さないようにと、それらを鬼に見立てて退散させるために行われたものと言われています。千葉県の成田山新勝寺、ここでも毎年世界平和や五穀豊穣などの祈りを込めて大相撲の力士たちによる豆まきが行われます。福は内の高らかな掛け声とともに大相撲力士の大きな手いっぱいにつかまれ豪快にまかれる大量の豆、大人から子供まで集まった人々は何とか福豆をつかもうと一斉に手を伸ばします。さまざまな祈りが込められる節分の日には、今も昔と変わらない心和む光景が見られます。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。先週から日本政府が認定している拉致被害者17名のうち、帰国を果たしていない12名の拉致された時の状況や北朝鮮側の説明について紹介しています。今週は北朝鮮側により死亡と説明された8名の被害者のうち、横田めぐみさん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さんについてお伝えします。まず横田めぐみさんです。横田さんは1977年11月15日新潟市で通っていた中学校からの帰宅途中に拉致されました。当時13歳でした。北朝鮮は横田さんが1994年4月に死亡したとして、2004年11月に遺骨とされるものを提供してきましたが、DNA 鑑定を行ったところ、横田さんのものとは異なる DNA が検出されたとの結果が出ました。また北朝鮮が提出してきた情報は、入院先が帰国被害者の証言と食い違ったり、患者死亡台帳に修正した跡が見られるなど、横田さんの死亡についての説明には矛盾点や不自然な点が多く見られます。次に田口八重子さんです。田口さんは1978年6月頃、東京の保育施設に2歳と1歳の子供を預けたまま失踪しました。当時22歳でした。北朝鮮は、田口さんは1984年10月に同じ拉致被害者である原忠明さんと結婚し、1986年7月に交通事故で死亡したと説明しています。しかしこの説明を裏付ける資料などの提供は一切なく、また我が国が帰国した被害者から得ている情報とも食い違っています。 なお、1987年11月の大韓航空機爆破事件で逮捕された北朝鮮工作員キムヒョンヒは、リ・ウネという女性から日本人の習慣や日本語などを学んだとしていますが、これまでの調査の結果、このリ・ウネという女性は田口さんと同一人物であるとみられます。次に、市川修一さんと増本瑠美子さんです。お二人は1978年8月12日、鹿児島県日置郡において、浜に夕日を見に行くと言って外出した後に拉致されました。当時、市川さんは23歳、増本さんは24歳でした。北朝鮮は、1979年7月に二人は結婚し、市川さんは同年9月に心臓麻痺で死亡し、増本さんも1981年8月に心臓麻痺で死亡したと説明しています。しかし、この説明を裏付ける資料などの提供は一切なく、また我が国が帰国した被害者から得ている情報とも食い違っています。以上のように、北朝鮮は横田さん、田口さん、市川さん、増本さんが死亡したとしています。しかし、北朝鮮の説明には明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、北朝鮮の説明をそのまま受け入れることはできません。このように拉致問題は決して北朝鮮が主張するような解決済みではないのです。来週も引き続き被害者について紹介していきます。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者横田めぐみさんが広島市に住んでいた小学校時代の同級生お二人からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんは1977年11月15日13歳の当時、新潟市において下校途中に拉致されました。メッセージは佐々木のり子さんと森川光平さんからいただきました。森川光平さんは救う会広島のメンバーとして拉致被害者の救出活動に携わっています。それではお二人のメッセージを続けてお聞きください。
よこ、のんこだよ。6年生の夏休みが終わる2日前、また会おうねとうちの前の短い坂道で手を振って別れてから30年以上が経ちました。私の息子は一昨年、懐かしい牛田新町小学校を卒業しました。今時の子供たちはゴム跳びもしないし、あの頃横田亜子が占領していた回転シーソーもオーシャンもなくなってしまったけど、横が名付けたプチトリアノン、そうそう、私たちの秘密基地、体育館の床下も、毎朝ひいこの伴奏で歌った音楽室も、横がくるみ割り人形の足の背を踊った段もそのままあなたの帰りを待っています。あの長い階段は今では滑らせないよう加工が施されてるんだよ。私たちラッキーだったよね。楽しいこと毎日いっぱいいっぱいあったよね。私たちが会うときはいつも、よこはどうしているだろうか、元気にしているだろうかと話しています。みんなみんなよこの帰りを待っています。あの別れの日に交わしたまた会おうねの約束を果たしたくて、みんなみんなあなたの帰りを待っています。だからどんなに辛くても、どんなに苦しくても、希望を失わないで、必ず必ず生きて帰ってきてください。生き抜いてください。絶対絶対また会おうね、約束だよ。
横田めぐみさん、蜂の巣のような六角形の教室、覚えてますよね。私は広島の牛田新町小学校時代、三角先生が担任の3年4年で同じクラスだった森川光平です。 私の声聞こえていますよね。小学生だった時のめぐみさん、よく覚えています。めぐみさんと同じ官舎に住んでいた仲良しだった安藤くんのところへ遊びに行った時、走り回って遊んでいる二人の弟さんの様子をめぐみさんが見守っていた時の姿や、教室では女の子たちがめぐみさんの机を囲んで楽しそうに話をしていた時の光景、30年以上経った今でも頭の中にはっきり覚えています。明るくて都会的な女の子でしたね。13歳という年齢で拉致され、30年という月日が経ってしまいました。その間ずっとお父さんお母さん弟さんたちのことを思い出さない日はなかったと思います。めぐみさんはじめ多くの日本人が北朝鮮に拉致誘拐されていることが分かってから、お父さんお母さんたちは救うための活動を命がけで続けてこられています。広島では人類初の被爆地という土地柄、核兵器の恐ろしさ、平和の尊さについて小学校時代一緒に勉強しました。お父さんお母さんたちと日本での平和な生活ができる日、あと少しで必ずやってきます。それまで諦めないでいてください。私も救う会の活動をする中で、それまで会えなかった大迫くんたち同級生にも再会することができました。みんなめぐみさんのことを心配していて、どこかでみんながめぐみさんを救うための応援活動をしていてくれたからです。みんながめぐみさんの帰りを待っていて、みんなで昔話ができる日が来ることを信じています。その時まで体に気をつけて絶対に元気でいてください。
横田めぐみさんの小学校時代の同級生佐々木紀子さんと森川光平さんからのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は番組の冒頭でご紹介した拉致被害者の方々とそのご家族を支援するために歌われている歌、母恋しをお届けします。この歌とこの歌を歌っているソプラノ歌手桜井さんの活動の話題は日本全国各地の新聞で取り上げられ、この歌を知った人々からさまざまな反響が寄せられています。遠く北海道のボコイ駅の売店では、母恋しいと書いてボコイと呼ぶ、この駅でもぜひとも拉致問題の解決の手助けをしたいと CD の販売が行われました。日本の南の端、沖縄で生まれた民謡母恋し、この歌に拉致問題解決という新たな願いが吹き込まれ、願いを同じくする人々の手によって全国を駆け巡り、北の端北海道にも運ばれています。この歌には拉致被害者の皆さんと皆さんの一刻も早い帰国を願い続けている両親をはじめとするたくさんの応援者の方々の思いが表されているように思います。それでは母恋しをお聞きください。 恋しをお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。